そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー。牧田くん、
はい、
見てきたんでしょ、あれ。
見てきました、ガールズ&パンツァ
ー。パンツを履いた女の子の話ではない。
そう、最初の PV のところとかでもパンチラはありませんってずっと劇場で流れてました
それ余計だよね、ある意味
あないんだっていう。はい、てっきりかけてあるんだと思ってましたけどね、僕も。
パンツァーは戦車のことですね。
そうですね。いや、かなり真面目に戦車が書かれてました。
まあ、スタッフガチですからね。
そうそうそう。で、戦車のエンジン音とかも生ロクだそうですよ。
生ロクなんですか。
はい。取りに行って、だから、放送が進んでいくにつれて、この音はあれで、あの音はこれでみたいなのが分かるかもっていう。
じゃあその戦車の音を取りに行くためにこう経費で行ってるわけですね。
はい、なんでしょうね。
プロデューサーさんたちが。
はい。
ニッタニタしながら。
趣味じゃねえかっていう。
いや、確実に趣味だと私は思ってますけど。
で、
でも、その趣味がね、生かされる場所っていうのがアニメにあるとやっぱりいいですよね。
そうですね。
そういうのってほら作品に深みを与えたりとかするじゃないですか。
はい、
もう一つのパンツアニメ、いやパンツアニメじゃないか、あの戦闘機の音がね、本当に生ロックだった作品のように
ね女の子たちも結構
すごい言ってるんでしょう。
ん、
あ、めちゃくちゃ女の子だらけって聞いてるんですけど、
はい、なんか30何人いてで、あの収録現場にで、そのうち男性が2人しかいなかったとかいう。
鬼教官とかいないのかね。
出てくるんじゃないですか。
それでまたやられるわけですね、その子たちが。スポコンアニメになるのかな。
いやー、でもまあ戦車道っていうね、武道みたいなもんですから。あれ、
武道なんですか。
はい、なんかあの世界では、あの華道とか弓道みたいな感じで戦車道っていうのが、
はい、
もうバーンとはメジャーにあるみたいな。
なるほどね。
はい、
それを鍛えた彼女たちは自衛隊に就職するんですかね。世界設定がよくわかんない、まあ、とりあえず見てきた牧田くんは好評だったということなんで、オンエア始まるのを楽しみにしたいと思いますね。
はい、
ということで、女の子の話から女の子の話になるのかな今回も。今日の特集は
ソードアートオンラインです。僕の名前を呼んで、
最新小説ジエンドオブアルカディア、詳しくは公式サイトへ。
そこアニ。
親父、自分の家を持てるようになるまでこっちで頑張るよ。
週刊ファミ通にね、以前広告が出たウルティマオンラインの広告、ね、
読むとは思わなかった
ですよね。いやー、ソードアートオンライン話題作ですね。
そうですね。
速攻アニでは新番組青田街の時にちょろっと触れたぐらいでしたね。あの時は多分まだ3話4話ぐらいだったんですかね。
ちょうど3話だったと思いますね。
だったんですね。 1,2 話見て、3話が来た時に、こんな作品だったのみたいな感じで、流してたような気がするんですけれども、
はい、
まあこう当初考えていたような作品じゃなくなってるよ ような気はするんですが。
ま
あ、コメントも今回いっぱい来てますし、やっぱりでもまあ人気作ではあります、人気作というか話題作ではありますよね、確かに、ね。
そうですね。話しやすい。
ですね。で、ちょうどこう、ツークール作品なので、ちょうど半分ぐらいが終わったところだと思います。
はい。
じゃあまずコメントからいきましょうか。
はい。トリビさんからのコメントです。SAO の世界から解放されるには全100層をクリアするしかないので、もっとバトルシーンが多めで描かれると思いきや、攻略はあくまでバックグラウンドで進んでいて、人間模様をメインで物語が進行しているところが面白いですね。魔法がない世界ということもあり、アクションが苦手と思われる人が魔法使いとか僧侶ではなく、情報屋や武器屋とかサポート的な職業をやっているところも面白いです。ゲーム内とはいえちゃんと社会ができていて、中には特定の職業に就かず狩りにも出ずにブラブラしているゲーム内ニートとかいるのかなと想像してしまいます。好きなエピソードは7話ですね。月日が経って一見するとゲーム世界に馴染んでいるように見えて、実のところ人々は心の拠り所を求めているのがリズベットを通して感じられました。現実世界への思いが強ければ攻略に全力を傾けるし、悪行に走ったり恋をしたりするのも寂しさの裏返しなんでしょうね。すごく切ない話であった12話でシステムのことが少し語られましたが、原作は続いているみたいなので残りワンクールで攻略が終わって完全終了とはいかないんでしょうね。中途半端な終了だと原作に手を出してしまいそうです。ありがとうございました。
バーチャル MMORPG
ジャンルが、
ジャンルがですね、
はい、
の世界で広げ、られる
ソードアートオンライン、
は
い、
まあ、通常だったらこれ普通のね、いわゆるネットゲームとして楽しむ世界だったはずが、
はい、出られない、
ね、天才科学者
茅場明彦
のおかげでですよ、
はい、まあ、実際に死んじゃうっていう
ねリアルゲームになっちゃったわけですね。これはゲームではないと、は
い、いや、ゲームではあっても遊びではない。
ゲームではあっても、どっちなんだよ、みたいな。
でも、遊びでやってんじゃないんだよって人は結構リアルにも。
ああ、それはね、あのネットゲームの世界にはいっぱいいると思うんですけど。
はい、
まあ、ただ、まあ、この手の作品って実際にあるわけじゃないですか。今までも何本か出てますよね、作品としてはね。
はい。まあ、パッと思いつくのが、某ドットなんとかさんとかね。
はいはい。まあ、素直にドットハックだとは思いますけども
。はい。
まあ、他にもね、こう、ネットゲームをベースにしたアニメっていうのもあるとは思うんですけれども、まあ、その中でも、こう、はい、まあ、リアルとうまくどう混ぜながら話を持っていくのかっていう部分に関していくと、このソードアートオンラインに関しては、表、リアルの部分っていうのがほとんど出てこないまま、ストーリーはずっと展開しておりますね。
そうですね。なんか主人公たちが戻れないのは戻れないとしても、リアルでどうなってるのかとかが描写されるのかなって思ったら、それがないですからね。
一切ないですね。
はい。
もう少しそこら辺に踏み込むのかなと正直思ってたんですよ。
はい。
個人的にこういうネットゲームの世界を、描く面白さっていうのはやはりリアルあってだと思ってるので、
はい、
うん、だからそこの部分に関してはちょっと、まあ、肩透かしって言ってしまえばそうだったかなっていう気がするんですよね。
あると思ってたらなかったですからね。
あると思ってたらなかったですね、うん、だから本当にあこういう流れで行くんだっていうのはちょっと見ながらびっくりした感じですかね、
うん、
その話数話数も離れてるじゃないですか。いきなり2ヶ月経ってたりとか、
そう、ね、2年後みたいな、
気がついたら2年経ってるみたいな。
はい、そうじゃないと100層なんてクリアできないっていう。
まあ実際100層クリアするかは別としてですよ。まあ大体ほらね、2000人だっけ2話の段階で死んでたっていう。
最初の1ヶ月で。
3000人だっけ2000人だっけ、あ、2000人死んでるんですね。
2000人、はい、
最初の1ヶ月で2000人死んで、まだ1層クリアできてない。
はい。
で何年かかんだよっていう。
ね
まあ、2年後の段階で74層までいってるわけなので、
はい、
まあ結構頑張ってますよね。
コツをつかみ出したらそこそこいけたみたいなね。
まあその辺はさ、ロールプレイングらしさ、 MMO らしさっていうのかな。
あ、みんな最初は手探りだからみたいなのが、
まあ、ありますよね。
なんや。
でそれを少しずつ超えてきて、その攻略方法が分かってきて広がっていって、
はい、
まあ、町とか世界もできていって、どんどんこう、うん、いわゆる武器にしてもそういうものに対しても、いわゆるこうあの商売をするね、まあ、職人になったりとかですよ、
あー、うん、
みたいな人たちが増えてくるおかげで、例えば装備が充実していったりとか、まあ、あの世界ではありますよね、食事とかなんとか他にもあると思いますし、そういうこう、横にいろいろ広がっていく、世界観が広がっていく面白さっていうのはそのあると思うんですよね、
はい、
そのいわゆるゲームを作ってるマスター側から、制作者側から出すものも当然ありますし、それをこうユーザーがちゃんと広げていくっていうのかな、
うんうん、
そういうところの面白さっていうのがあったりとかするのかなと、まあ、そういう意味でこう2年経ってみると、もう普通の生活があのゲームの中に存在しているわけですよね、
ですね、
うん、まあ、そういう部分は、まあ、ゲームっぽい描写なのかなとか思いながらは、見てはいます。
ああ、コメントであったこう特定の職業に就かず狩りにも出ずにっていう
まあ、そういうね、こう、なんていうのかな、平和というか、なんというか、あまり努力をしない生活をしていた人たちにいきなり重税を課すような連中が現れたりとかね。
もういつでも弱いものを食い物にする奴はいるんですよ。
ね、牙多め。
はい。関西弁、すいません。
いや、まあ、そういうさ、妙な世界観の成り立ちみたいな面白さはあるとは思うんですよね。みんないい人ばっかりじゃないわけで。
はい、ごちゃ混ぜ感は、
うん、無理してこう生きていこう、まあ、はっきり言えばさ、そのゲームをどう楽しむかは自由なわけですよね、 MMO っていうのは。確かにね、はい、そういう意味でそういうプレイもありなのかなとは思うんですけど、まあ、問題はこの作品自体が命を懸けてるっていうところになってきますよね、はい、
そうですね。で、全プレイヤーの一応の共通目的としてクリアして帰還を果たすっていうのがあるはずなんですよね。
うん、これ、クリアしなければ、はい、全員がクリアしなければ、戻れないとかじゃなくて、一人がクリアすると、
全員が
助かるっていうことになってましたよね、確かね。
はい。だから、誰かやってくんねえかな。
そう。自分はそんな力はないしね、ってなると、じゃあ、まあ、そういう、ね、サポート的な部分で頑張ろうという人も中にはいるだろうし、いや、俺は関係ねえやって思う人たちも多分いると思うし、
はい。
まあ、そういう、こう、なんかリアル社会を反映している面白さみたいなところかな、
うん、
よく言うと、
うん、
っていう感じかなっていう気はするんですけど、まあ、だからこそ、いろんな問題が起きてくるんでしょうね、人間がやっている以上は。
はい。ちゃんとした法律も最初ないですからね。
今自分たちはゲーム内のルールしかないからね。あとは人間の常識の中でこうどうやっていくのかっていうところにはなると思うんだけど、まあ、ゲーム世界っていう特殊なことがある以上はそううまくはいかないだろうね、
うんうん、いや途中のオレンジギルドの人も言ってましたけど、あれオレンジギルドの人だったかな、実際に殺したからって本当に死んでるって誰がわかるんだよっていう。
そう言われているだけなんだよね、結局ね、はい、全てが嘘の可能性だってあるわけじゃない。
そう。それを考えると人間の命がとっても軽くなって怖い世界だなってのはありますね。
ね
え。SAL さんからのコメントです。原作も未読で MMO も一つくらいしかやったことがないのですが、楽しく見させてもらっています。ただ、今まで放送した話までだと主人公がソロプレイヤーなせいか、あまりオンラインゲーム感が薄いかなという印象がします。パーティーや大規模戦闘の描写が少なめなので、その辺が影響しているかなと。巨大ボス対数十人のプレイヤーとか経験している身としては、ぜひ描いてほしいですね。キリトとアスナの結婚も割とあっさりしててちょっぴり残念です。ゲーム上、結婚システムが組まれているならば、イベントもきっちり実装しているはずだと思うので、二人の結婚衣装とか見たかったと個人的には思います。エピソードが多い分、若干走っている部分もあるのでしょうが、キリトの尋常じゃない強さは置いといて、戦闘にスピード感が出ていて見ていて爽快です。2クール目も期待しています。ありがとうございました。
やっぱりこれはね、実際にネットゲームやってるやってないっていう差っていうのは結構あるとは思うんですけれども、
はい、
まあサルさん、SL さんも MM を一つぐらいしかやったことないっていうことですけども、これは何かな？ FF かな？ まあ、いわゆるこうボス戦にアライアンスパーティーいくつも組んで、突撃していく的な感じっていうのはこれあんまり今回作品の中でほとんど描かれてないですよね。
そうですね。2話目が
一番だよね、らしい戦闘をしてたのは、ね、あとはもうこうなんか撤退戦的な感じでボロボロ負けちゃうみたいなノリで、それ以外はもう本当キリと無双じゃないですか基本的に。
お前たちの攻撃では俺の HP は減らないキリ、うん、
ボスからやられても最後までやり通しちゃう一人でみたいなさ
ね、
他いらないじゃんみたいなね、そんな感じなわけで、まあ通常 MMO だとやっぱりどうしてもこうね、その役割を演じてる人たちそれぞれに強いものがあるわけでしょ。そのまあ今回さ、ソードアートオンラインはあくまでも剣っていう設定になってるからね、
はい、
魔法使いがいないんだよね。
魔法がなくて剣のいろいろスキルがある、
要はスキルタイプのゲームになっているので、まあそこが通常の MMO とはやっぱりちょっと違うのかなと。普通はねやっぱりこう攻撃剣で戦うやつがいて、魔法をかけるやつがいて、それを回復するやつらがいて、補助魔法をかけたりとかね、まあ、その辺のいわゆるこう前衛と後衛って分かれるじゃないですか、
はいはい、
でそういうのが全くなく基本みんな前衛だっていうね。
そうですね。あとは盾持ちかそうじゃないかみたいな、
うん、ぐらいですよね。防御型か特攻型かみたいな、多分そんな差はあるとは思うんですけれども、うん、まあ、格闘タイプみたいなのもいないわけですからね、基本的にみんな剣で戦うっていう、そういう、まあ、ちょっと特殊タイプなのかなと思いはするんですけれども、
うん、
まあ、だからこそこのなんていうの、集団戦が非常になかなか
書きづらい。
どうなんでしょうね。ただ打撃加えてスキル攻撃加えてるだけですからね。
え、
うん、もうよくわかんないですけどね。ゲーム設定は多分すごく作者の方はいろいろ考えられてはいるんでしょうけれども、そのゲームの、まあ、ゲームっていうかこのアニメのね中で表現としてされている部分だけで見ると、
こう基本的には弾き防御して、弾き防御したやつとは別のやつがスイッチして切るみたいな、
うん、
ぐらいしか今のところ
ないですよね。
戦法が出てきてないですね、集団戦は。
まあそれを集団でやってるっていうことですよね。って言って言うほど見てないっていうか、ゲームシーンがない戦闘シーンが、
ね、あんなにこう相談とかボス戦の前に集まってるはずなのに、うん、
まあ普通はそういうこう集団でやるときはそのちゃんとルール分け、あの指示分けはやるわけですよ。やって何をやってこうなったら、どこが出てきて、例えば回復は誰がやってみたいなことを全部こう分けとかないと、最悪一つが瓦解したと同時にダダダダって潰れてきますからね。
あ
みたいな、そういうこうなんていうの、攻略の面白さ的な部分っていうのがあまり描かれてないかなっていう感じはありますよね。
うん、
うん、まあほとんど、まあさ仕方ないですけど、キリト主人公なんで、
ソロプレイヤー、
うん、まあ、キリトさんをこう上げて上げてっていう感じの作品になっているのかなと、
うん
うん、まあ、そういう意味でちょっとこうネットゲームっていう部分を期待しているとちょっと外れちゃう部分っていうのはあるのかなと思いますね、うん、まあ、あとその結婚の話題もそうですけれども、結婚って結構あのゲーム内でやると、まあそういうこうなんていうの、ギルドというか、
はい、
ね、メンバーがこう仲間のメンバーが集まってみんなでこうお祝いするような印象だったりとかするわけですよ。あと結婚に向かうこうなんていうの、ギルドマスターみたいな人たちがちゃんと出てきて、こう指輪の交換から、私参加してたやつでありましたけど、
あなたは愛を誓いますかみたいな、
そうちゃんと30分ぐらいのセレモニーがあったりとかするわけ。
長い、そんなにやるんですね、
うん、まあ、30分だったかな、まあ、覚えてないけど、まあ、本当にちゃんと音楽が流れるところからちゃんとスペシャルな演出があるわけですよね。
あ、母ちゃん恋人ができましたから、
あ、
結婚できるまでの流れがあってっていう、ちゃんとね、そこでセリフをちゃんとこう最初から打ち合わせして、普通の結婚式みたいにちゃんとやるわけですよ。
あ、キーボードで打ち込んで、
そうそうそうそう、
はい、誓いますみたいな、
そういうのまであったりとかするので、私はあの人のに参加したことしかないです。自分がやったことはないけど、
ね、やってる人らノリノリじゃないですか。
いや、もう本当ね、結構それはそれで感動するし楽しいよ、う
ん、
みたいなものがようやったことがあったりとかすると、まあ、2人だけの話で全部やっぱりまとまっちゃってるかなっていう寂しさはありますよね。
確かに。
そう、そういうなんていうのかな、ネットゲームらしさの面白さっていうのはなかなか本当この作品ではあまり書かれてないなっていう感じはありますね。
ふしゅんさんからのコメントです。原作は未読なので時間軸やエピソードの前後など気にしないで見ており、かつ自分自身も最近オンラインゲームをやり始めたので興味深く見ております。時間が進むごとに人間関係が複雑になっていく様はオンラインゲームの中と言われなければ普通にファンタジーアニメとして楽しめます。その要因として主人公のキリト君が仮想世界と思いつつも仮想世界自体を楽しんでいるからかなと思います。アスナさんと結婚もしていますしね、羨ましい。物語中の現実と仮想空間の関係性の設定に無理が多々ありますが、そこをどう回収するかは今後の展開を見たいと思います。ありがとうございました。
この作品ですけれども、先ほど言ったようなこうオンラインゲームをやったかやってないかっていうのだけじゃなく、原作読んだか読んでないかっていうところもやっぱりありますよね。
ああ、まあ確かに原作付きですからね、これもね。
牧田君読んだんでしょ。
そう、アニメが始まってから僕は買って読んだ口なんですけど、結構こうなんかいっぱい飛んでるなっていうか、結構シーンごとが、
まあそれは見てて分かりますよ、ほらね、アニメ自体もね。
はい、するので、短い感じがしたから、ちょっと買って読んでみたんですけど、特に継ぎ足しも、足りなくなってるところもあんまりなかったっていう。
はい、感じなわけですね。
はい。
一応作品的に言うと、こう、アインクラッド、今のこの世界の話ですけれども、ソードアートオンラインのゲーム自体ね、このアインクラッド編っていうのが、原作でいうと 1,2 巻なわけですよね。
そうですね。はい。あとはなんか9巻ぐらいだったか8巻ぐらいだったかに、
8巻ですね。
8巻ですかね。8巻の方にもこの
県内事件とか、いわゆるまあこう外伝的な感じで入ってると言っていいのかな。
多分そんな感じだと。
ふしゅんさんも書いてますけど。まあ、普通のファンタジーアニメっぽいですよね。
そうですね。ただそこにゲームという結構しっかりした、ね、ルール付けがされてそうな世界なので気になっちゃうところはありますけど。
うんですね。まあ本当にリアルだと言いながら、いかにも彼、ね、実際にリアル中学生らしい、リアル中二病という、なんか、まあ中二病じゃないですね、リアルだからね。
はい。
まあそんな感じで、年相応にある意味ゲームを楽しんでいる感じはありますよね。
はい。でもまあ、実際に死んだら死ぬよって言われてるところで、今日はこの世界で一番いい日和なんだから、ここで寝てようぜ、昼寝しようぜとかいうのは、なかなかタフなメンタルをお持ちだと思いますけどね。
絶望天帝さんからのコメントです。ソードアートオンライン。原作を読んでいましたが、ビジュアル化されると自分の頭の中で描いているものとの違いを楽しむことができるのでお得な気がします。ゲームを題材にしているだけあって、戦闘シーンのカット割り、アングル、疾走感がすごいです。これはゲームであっても遊びではない。自分がこの作品に放り出されたらどんな行動を取るだろうとは、この作品に触れた方なら一度は思うことではないでしょうか。キリトたちの行動や育成が気になってハマり込んでしまう作品だと思います。1話から12話までは原作の1巻2巻外伝を再構成していて、時系列順に整理しているので非常にわかりやすくなっています。キリトは 1,2 話の初期の頃とアスナとの結婚後の 11,12 話を比べると、いろんな困難経験を通して人間的な成長がすごいです。あの強さと人への気遣いがあればフラグ立ちまくるのはある意味当然ですよね。キャラクターデザイン、創作画監督を足立慎吾さんがされているので、丸っこいフォルムに可愛さ、凶暴性、もう最高です。ありがとうございました。
さて、ここからは原作読んでいる方からのコメントなんですけれども、
はい。
こう、まあ、実際に読んでた方から、もともとのファンだった方からすると、こう、アニメ化の結果って、どうもこう、分かれてるみたいなんですよ。
ああ、賛否。
賛否。まあ、賛、どうなんでしょうね。まあ、要するに、火の人もちゃんといるっていうことみたいですけれども、
はい。
まあ、どうしても、こう、アニメって、その、クールの問題が出てくるので、
はい。
その、原作がね、すでにね、その、8巻、9巻、今何巻まで出てるんだっけ？結構出てますよね。
はい。
これだけ出てると、まあ、その中の一部を書くにしても、まあ、そうか、10巻まで出てるんだ。
うん。
で、まあ、しかも、こう、アインクラッド編からはかなり離れていくわけなので、 まあ、そう考えるとそのじゃあどこまでをアニメ化するんだみたいな話に多分なると思うんですよね。
そうですね、
うん、なのでまあそれのその自分のこう特にその原作の中で好きな部分っていうのを思い入れのある部分が、どれだけ描かれているかによってこう良かったとか結局原作レイプだみたいな話もあったりとかするのかなとは思うんですけれども、まあ、この作品に関してあの原作者はがっつりと作品に絡んでるますからね、
うん、
あの、ソードアートオンラインだけじゃなくアクセルワールドもそうですけれども原作者の川原歴さんは、しっかりと絡んでやってるみたいなので、まあ、そんなにこうその原作者が望まないような作り方構成になってはないんじゃないのかなっていう気はするんですけれども、
はい、
まあ結局小説では見れない部分の良さっていうの、まあ戦闘シーンとかだと思うんですけれども、
はいはい、
うん、とかはきちんとやはりこうアニメだからの良さっていうのはあるんじゃないのかなと思いますね。
はい、には良かったですね。
には良かったね。
はい、
まあもうすでにね十何話来てるわけなので、いつまでも2話の話をしてもっていう気はするんですけれども、はい、まあそういうふうに考えるとやっぱり本当にあのいわゆるレイド戦的なみたいなものが。あれだけだったっていうのは寂しいかなっていう感じはありますね。まあ、キリトたち、キリトがソロでは活躍してるシーンは他にもあるけれども、
はい、
っていうところなのかな。まあ確かにこう、ね、実際その作品の中でもすでに時間が2年経ってますから、
はい、
あっという間にね。
はい、
うん、まあそれはねキリト君だって成長しますよ。2年って言ったらね、だって彼中学生が普通だったらもう高校生になってるわけだからね。
14から16ですからね。
ねえ、意外とこの多感な時期じゃないですか。
そうですよ。そんなのをゲームに費やしてもこの子はっていうところですけども。
ね、アスナさんとイチャイチャしてたわけでしょ。
ね、まあ確かにそれを考えればね、まあまあまあまあまあっていうね。
まあちょっと人としてもね、こう一皮向けた感じなんでしょうかね。
はい。まあ。普通よりも辛い経験をしてるのは確かですからね。
うん、まあ、あのモテさ加減ってどうですか、ミキちゃん。
え、どうですか。
ええ、
うん、
キリト君みたいな人がいたら好きになっちゃうかもしれない。
あのゲームの中ではって言っときます。
そうです。あのゲームの中で。
うん、では多分もうねシリカちゃんとかもうみんなと同じようにホイホイついちゃう。
かっこいい
みたいな、まあ、そんな感じ。
すごい困ってるところにパッて出てきてパッて解決して。
しかもさ、ね、強いからね。
ね。
ゲームの中でやっぱり強さと知識は力ですよ。本当なんだかんだ言って。
この世界はだってレベルっていう数字がもうあるじゃないですか。
本人言ってたけどね、かっこよくね。かっこいいシーンありましたよね。
ありましたよ。レベルはただの数字、もっと大事なものがあるとか言ってるけど、お前が一番レベル高いからそんなこと言えるんだよって思いましたもん。
そうね。そんだけソロで上げてきた、その彼のね、地道な苦労はあるんですよ、多分ね。
うん。
チートして上げてるわけじゃないからね。
一人で夜中狩りに行ってたじゃないですか、一生懸命。
あのね、影の努力なわけですよ。影の努力でカッコつけてるわけですから。
人のいないとこでコツコツ二通りのスキルを上げるっていう。
そうそう。まあだから、ね、そういう、でもそういう部分も含めて、キリトのキャラクターなんでしょうね。まあ主人公だからね、やっぱりなんだかんだ言ってね、
はい、
うん、キャラクター結構出てきてますけれども、誰が好きですか。まあヒロインがいるよね。まずね、女の子からいきましょうか。
女の子から、
牧田くんは誰ですか。
いやー、すいません、本当平凡でアスナです。え、可愛いじゃないですか。可愛いし、そこそこエロいし、全然ありじゃないですか。
アスナいくつなんでしょうね。
アスナはうんにゃうにゃ歳です。
うにゃうにゃ歳なんですか。
これから見ていれば
年上だっていうのは分かりますよね、アスナが
ね年上っぽい、お姉さんっぽいですもんね。
うん、
あ、
ね、いやー、かわいいのは分かります。しかもこれやっぱりもうね、私の中ではアスナイコール戸松遥なわけですよ。声がね、うん、まあ、そういう意味でたまらないといえばたまらないですけど、私はこの中で選ぶんだったら、リズを選びます。
リズベット、
鍛
冶屋のお姉さん、
彼女良かったじゃない。少なくとも、ね、どの子と結婚したいって言ったらリズベットですよ。 あ、しっかりしてるし
周り見てるし、
そう、偉いと思うよ。大人っぽいじゃない、多分あの、あ、年齢一応設定は17歳らしいですけど、17歳には見えないよね、
リズベット。
うん、
まあでもね、こうパッとこう、あ、砂がこの人のこと好きなんだわって思ってこうちょっとこう引いちゃうとか
ね。ああ、その辺はね、気遣いの人ですよ ね、
ね、そんな性格しとるなと思う。
ああね、あの友情を恋愛よりも優先できる人は真っ当な人だから、きっといい人だなと思います。
そうですね、恋愛優先しちゃう人は大体自己中ですからね。
アスナは優先するだろうなっていうタイプですね。
もう
可愛いですけど
ね。アスナは優先でしょ、またね。それは正しいと思いますよ。あと他にも何人か出てます。まあ、印象的に強いのはやっぱりサチですか。サチうつ
そうですね。私は。
サチうつそうなサチですよね。
私はサチが好きでしたね。ヒロインとしては。一回で退場しちゃったっていうことでインパクトもありましたけど、なんか一緒にいたらダメになりそうな空気が好きでした。
それ泣きぼくろとかあるからですか。
いや、なんか頼られてる感じっていうのかな。彼女に、こう、優しくしているとずるずる怒っていきそうな雰囲気が好きでした。
ダメじゃないそれじゃ。
ガンガン行こうというタイプというよりかは、ここで一緒にいようねって感じだったから。
あの日の夜は、サチと一緒に寝たんですかね。キリトさんは。
一緒に、まあ、お隣で寝たんじゃないですか。
なるほど。
はい。
まあ。
何人とお隣で寝てる
まあ、キリトさんはね、お子様ですから、
はい、
一緒に寝る、一緒に寝るぐらいのことは平気なわけですよ。はい、うん。そんなん、いやらしいことするわけないでしょ
う。そうそう、あ、そうそうそう、それですよ、いやらしいことなんですけど、
はい。
原作だと、カーソルの一番下の方に、メニュー画面の一番下の方に、倫理コード解除設定みたいなのがあって、それを解除すると、まあ、アスナとキリトが、アサチュンしてたって、あんな感じがなるわけなんですよ。
はい、シムピープルの追加パッチみたいな感じです
。全然わかんないよ、その説明は。
なんで、キリトくんはそれまでそのこと知らなかったんで、うん、他の人と関係はなかった。
なるほど。
はい。クリントン大統領みたいなね、ああいう感じになる
んです。はっきりと言ってくれたわけですね。じゃあ、サチとは何もなかったと。は
い、そうそうそうそう。
サチって高校生だったよね、確かね。
高校の部活の仲間でって言ってて。
サチですらお姉さんだったんですよ。ああ。みんなお姉さんじゃん。
シリカ違います。
シリカ違うか。シリカだけか。シリカもう忘れてたよ。
かわいそう。ピナかわいかったじゃないですか。
え？ピナうるさかったじゃないの。
でもシリカも結構好きでした。かわいかったです。
うん。
まあ、ああいう子が人気になるのはまあわからないでもないですよ。
ああいう素直さはいいなと思いますよ、普通に。
うん、でもね、もうちょっとお前なんとかなったんじゃねえのっていう気が
そうですね、
うん、ていうかビーストテイマーっていう職業はなんだよ的なね、こう剣士しかいない世界じゃなかったのかみたいな、そんな感じはありますけど
倒すと使えるようになるみたいなあるんじゃないんですか、うん、
確かすごい。でもその種類のモンスターをいっぱい買ってると仲間にならないっていうのはあるみたいです。
ああ、なるほど。
なるほどね。
シリカの場合は完全に偶然最初に出会ったらそんな感じだったみたいな。
はいはいはい。まあ、この辺はファンタジーっぽいよね、でもね、確かにね。
そうですね。
うん。男性陣。
結構いますよ、結構。
結構いますよ。
まあ、俺はやっぱりクラインが好きだけどね。
ああ。
平田さんだから。
彼かっこいいですよね。
かっこいいというか、ダメな感じもいいよね。ダメな感じと、その、人の良さそうなとこが。
なんかこう、味方にちゃんとなってくれそうなの、クラインとエギルだけじゃないですか。キリト君友達いないし、あんまり。
いや、エギルはさ、ちゃんとさ、2話からいるんだよね。まあ、それはクラインは1話からいるけどさ。
はい。
エギルが、そこまで続くとは思いませんでした、関係が。で、しかもいつの間にかこう、ね、商人やってるしさ。
はい。
うん。ああいうのがほら、なんか良さそうじゃない？ゲームの中で。
ああ。
ただ戦うだけじゃなく、商人もやって。みたいなさ。
エギルはいい人です。
エギル大人だよね、ちゃんとね。
はい。 結構彼が商人やってるお金稼いでるのも一応なんちゃらなんちゃらあるみたいな、
ね、ああそうなんですか、
はい、いや僕はほら男だったらいるじゃないですか、
え
チートやチートって言った人
ああ安定のひどい人、
はい、
あいつは
最初からブレないですね彼ね、うん、
あのあんだけ言うんだから、
はい、
結果的にそのいい方に回るのかと思ってたわけですよ。
そうですね、
普通だったらね、
みんなのために頑張ろうよみたいな、
そう頑張ろうよ、
お前だけ得すんなよって
言ってたじゃん。
まあそれが
あでもさ、そういう正義感っていうのは一歩間違うと、はい、ああいうこう方向に行くってことじゃないの。
ああ
働かないのは許さない、
共産主義みたいな。
ああでもあれですよ、子供とか連れてる人からもお金取ろうとしてたから、そういう意味では擁護できなくないですか。
うん、まあだからそういうところが結局そうね崩れていくっていう、その社会的な、
うん、
がおかしくなっていくみたいな、そういうところも表しているのかもしれないよ、そういう深い部分を彼で。
あんなヒーローみたいな声してるのにね。
ね、
あとやっぱりね、男といえば、2話に出てきたディアベル、まあ、彼の死に関してはね非常に今でも疑問を持つ方もいっぱいいるという、
まあ、自然な話ですけど。
まあ、あまりにもこうねヒーローでしたからね。
下がれ、これ行く。
さすが勇者王は違いますよ本当に。でもなぜ彼はあそこで死ななきゃいけなかったのかは、彼がそのまま行くと彼がリーダーになっちゃうからか。
そうですね。もう切るところも一兵士になっちゃいますからね。
ねえ。
で、女性陣は誰が好き？
お、私あのグリムロック。
グリムロックさん。
グリムロックさん。
またダメな男に行った。
いや、だって、こう、自分だけの妻でいて欲しかったからっていう、もうなんか切ないなと思って、人間らしいなと思っちゃった
んです。なんか、奥さんが外に働きに行ったら急にハツラツとしちゃってみたいな、あの切なさね。
そう、若返ってなんか綺麗になってないみたいな、そんな、きっと切なかったんだなと思うと。
なぜそこで殺すしかないに行くんだ
よ。ゲームだから、ゲーム。
まあ、帰ったら奥さん死んでて、あ本当に死んじゃったんだってなって、うわーってなりそうですけどね、これ。
まあ、最終的にね、これあの、ね、解放されるのは解放されるわけですよね、ストーリー。もうネタバレでも何でもなくね、いずれね。
はい。まあ、そうじゃないと話、う
ん、話にならないんで。まあ、それがどういう終わり方をするのかは別としても、解放はされるわけですよ、最終的に。
はい。
で、その解放された、後のことを考えるとどうなるんだろうねってやっぱ思いますよね。
思いますね。あの、誰々さんが誰々さん殺したよって知ってる人がいて、で、それをこう、リアルを割り出しでもしたらどうなっちゃうんだろうって
のは。それはどういう犯罪になるのかって感じだよね。
そうですね。罪に問われるのかわかんないし。
いや、でも法律がないから。
法律がないですもん。
うん、
で、法律は後から、
はい、作る。
作るわけには、作っても戻れないんですよ。
そうですね。
そう。だから、例えばゲーム内での殺人が、リアルな殺人に影響するっていうのが、後で作れても、今使えないんですよね。
はい。適用されない。
適用されないんですよ。だから、あくまでもゲーム内の殺人は、ゲームの中で、そうとは思わずやったとしか、しかもゲーム内の人たちは結局、そこで人が死んでも本当に死んだかどうかの確認のしようがない状況かだ。からね、
はい、オレンジギルドの人が言ってたように
本当にその通りなんで、うん、そこがちょっとやっぱりこうふやふわした感じにはなるよね、この作品の。でもある意味そこが面白さかもしれないね。
うん、それのせいでやっぱね命が軽い、
うん、軽いだろうな。
なんかそこら辺の進化は本当にこの世界から出た後に来るんじゃないんですかね、本当は。
本当はね、だからその辺
はどう、現実ではどうなってるのか、う
ん、語られるかで出てくるのかな。まあそういう意味ではこの、そのさっきも言ったみたいに、リアルの面白、リアルとこううまく噛み合っていくネットゲームのアニメの面白さっていう意味では、作品がこう実際にリアルに飛び出した時に出てくるのかな。ただそこをどこまで描くのかっていうのがまだ正直わからないので、
すごい地味な話になりますからね。
うん、でもね、そこが個人的にすごく 見たいんだけど ね,、うん、
ですね。
ゲームの中のファンタジー世界、ファンタジーのお話だけで言えばいくらでもあるわけじゃない今でも、
はい、
だからファンタジーの中だったらネットゲームの話だったらネットゲームだからこその話が見たいんだよねっていう気がするかなっていう気がしますね、
うん、僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ iTunes Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ、国王さんからのコメントです。原作を知っているせいか3話から7話までが内容的に駆け足すぎて、なんでもっと丁寧に話数を使ってやってくれないのかと思いながら見ていましたが、8話になり原作の1巻のエピソードになってからはそれまでの駆け足が何だったのかと思うくらいじっくり丁寧に描かれていて、安心して見ることができるようになりました。それでもいろいろと内容が省略されている部分もありますが、3話のような残念な省略の仕方はされていないので安心して見ています。残念に感じながらもアニメでの改編でこれはいい仕事をしているなと思ったのが、6話でキリトが県内殺人のトリックに気がつくバゲットサンドの下りがアニメであることを生かしていてうまいなと思いました。5話と6話の県内事件のエピソードは大筋では原作と同じですが、話を簡略化するためにいろいろと内容が削られているので推理部分がほぼアニメのオリジナルの展開になっていますね。ここ数話は駆け足でない感じなので、全部このペースでやっていればよかったのになぁとしみじみ思います。おそらく14話でアインクラッド編に区切りをつけ、15話から新章突入になると思いますが、アインクラッド編だけをツークールでやることはできなかったのかなと、制作予算とか他の事情とかいろいろあるのだとは思いますが、そんなことを少しだけ考えてしまいます。最後に10話のサブタイトルは紅の殺意、見終わってから思いましたが、これって視聴者がキリトに抱く殺意のことだったんですね。はい、ありがとうございます。
国王さんも原作ファンって言っていいよね、これは多分ね。
そうですね、
はい、だと思うんですけれども、こう確かにさ、こう話数によってすごい、まあ、バラバラ感を感じるっていうのもありますけれども、
はい、
まあ、ここ最近なんていうのかな、ゆっくり書かれてるっていうのは確かに2話ぐらい、ね、しっかりちゃんと使ってて書かれてますよね。
はい、でまあ確かにその3話とかあの辺はまあまあまあまあでしたけど、
うん、あそこもう差し込み会だったから一瞬だったのかな。
うん、
まあ、2話見た後にいきなり3話、あれびっくりするよね、一体何だったんだろうって思うし、
ね、そういうインパクトを狙ったものなのか、
まあ、場所的にあそこに入れざるを得なかったのか、
はい、
うん、っていうのもありますけど、まあそのなんていうの、1話完結みたいな感じで見れるっていうかさ、そういう見方をする作品なんだっていう見方ができるようになって見出したら慣れてきたって感じはあるような気もするんですよね。
一応なんかこう3話ってこうサチが死ぬことでこうソロプレイヤーになっていくっていうトラウマだったんだって私結構後半のあの話で気づいたので、あ、そういう回だったからの前半だったんだと思って、
ええ、まあ意味はあったのかな。
そうですね、なんか、うん、
まあ、結局あれが原因だっていうのは後から、まあ、結局さ、アスナの話を前に持ってきちゃうと邪魔ですよね、確かにあの話が後から出てくると、
うん、
どうかな、場所によってはでも後半でも1話分しか使わないんだったら差し込めたのかな。
いやでもなんかすげえ後付けかよみたいな感じに、
うん、まあなるかもしれないですよね。というか1話もいらなくなっちゃうかもしれないよね、
うん、
過去の回想
に1話かけるっていうのは、
うん、B パートだけで十分みたいな、そんな感じもありますもんね、そうなるとね。そしたら彼女そのサチの意味っていうのがかなり薄れちゃうかなって気がしますね。
そうですね、
うん、まああの黒猫団は最後に投身自殺しちゃうからね、ケイタがね、あれはちょっとしんどかったねっていうかあいつらが悪いんじゃない
誰もがそう思いますけど
どう考えても、いや命かかってるって自分たちで分かってるでしょうみたいなさ、
ああちょっと、まあ、家買ってこう浮かれちゃったのかなって、うん、
それを言うんだったら、もうあの、次から次にどんどん出てきちゃって、そもそもサチに前衛やらすなよっていう。
確かに。
ね。
男、お前ら前行けよって。
そう。よくわかんないんだよね。なんでサチが前衛なのかがよくわからないんだよね。
明らか向いてねえじゃん
っていう。そう。性格的に向いてないだろうっていうね。もう、よくわからないんですよ。あのメンバーは。
ねえ。誰がトイレ掃除するじゃんけんで決めようぜじゃないんだよっていう
か。そうそう。守れよ。男が守れ、まず。みたいな、ね。彼女がほら、もっとさ、自分からね、前衛やりますみたいなさ、そのタイプだったらまだ、ありなんだけど。
嫌がってんじゃん。
そうそう。まあ、みたいな、こう、ある種、トラウマがきちんと、ね、アスナとの出会いと、その後の、こう、ね、なんていうのかな、彼の成長の部分には、効果はあったのかなっていう感じはしますよね。
うん。まあ、あの件があったから、あの、リズベットがピンチだった時に、率先して助けようかなって気持ちになったのかな、とか思うので、早めに会ってよかったエピソードかなとは思いますけど、
ね。彼の、その、行動指針みたいなものを決める、意味であれは必要だったってことですかね。じゃあね、
人命優先であるとか、あの、うん、死にそうな人がいて自分が一人残されるんだったら一緒に死んじゃった方がいいかもなんていう考え方になる原因ではあるかなと思ったので、うん、
なるほどね。まあでも女の子ばっかり助けてますよね。
そうですね、
うん、あんなにあのゲームに女性がいるっていうのもすごいなと思うんですよ。
いや、女性の比率はだいぶ少ないっていう設定。
彼が出会う率が高いんだ。
はい。
だって、ネットゲームの女性比率ってかなり多分、55じゃないと思いますよ、少なくとも。
そうですね。で、女性に出会ったと思っても、ネカマという可能性も捨てきれないわけですから。
うん、そう、8割ネカマと思ってもいいと思うんですよ。
で、しかもこれネカマできないですもんね。見た目は自分の見た目ですからね。
みんな可愛すぎじゃねえかっていうね、女の子とかね。は
い、レベル高いですね。
そう。
アスナもそういう、なんです、血明騎士団、すごいギルドのトップ2で、しかも可愛いっていうので、超有名人みたいな、そういう設定です。
ね、まあ、サチはちょっとサチ薄いけど。
まあ、可愛いですけどね。
でも可愛いよね。あのサチの薄さの可愛さはありだと思うんですよ。
うん。
うん、
いや、あれじゃないんですか、あの、キリトさんが特殊スキルで、可愛い女の子を引き寄せるスキルとか持ってるんじゃないですか、これね。
裏スキルだよね、いわゆるね。
チートや、チート。
他にもエクストラスキルあったんだ
な。ああ、さすがだな。
そんなにチートやないか
って。もうそら、あの、牙を怒ってもいいわ。
怒るわ。
うん。クニオさんの予想だと、ここは14話で区切りをつけて15話から新章に突入じゃないかと。
お
いうことなんです。この辺は、あの、もう、どこか出てんのかな、まだわかんないですけれども。まあでも、アインクラッド編が終わるんじゃないかっていうのは言われてますよね。
そうですね、
うん、
2クールやるにはちょっと話数が余るぞっていう、
っていうところで、多分アインクラッド編で解決できなかったあることを解決するための次のお話が続くんじゃないかなと、
はい、
いうことなのかなっていう気はするんですけれども、まあこれはまあ実際見ていけばね。
そうですね、わかることです。
あとワンクール残ってますんで、ここでね、どういう風に見せてくれるのかなっていうのは楽しみかなとは思ってますけれども、まあ本当今はね、イチャイチャ期に入ってるので、
はい、そうですね。
イチャイチャしてますね。
見てて癒されます。もう
癒されますか。
僕はアイナは全然人が幸せなのを見るのは好きですよ。
あ、そうですか。
はい。
いや、姉さんに応募的な感じがまたね、
ね、
アスナ確かに可愛いですよね。まあそういう意味でほら、キリト君ちゃんとね、好きだって言えてるからいいよね。
ああ、確かに他のラノベの主人公と違うところはそこですね。
うん、まあ一応ちゃんと本妻がいる的な。しかも結婚しちゃってるしね、はい、指輪までしてるからね。
そうですね、もう壁がない。
うん。まあなんか、でも彼女のためにこうね、別のところに引っ越そうかとかいう、そういうところも含めて、だんだんとこう女によって男らしくなっていくのかもしれないですね、彼もね。
キリトさん偉いところは、他の女の子にも、あの、フラグを立てるような行動はしてますけど、あの、好意は出さないところがすごい偉いなと思いますね。君ものことも好きだよとは言わないじゃないですか。ここ大事なところだと思います。
大事ですね。はいはい。まあ最近のね、アニメの主人公みんな好きだからね。
結論を出さない ので、うん、ずるずるみんな好きです状態が続くじゃないですか。
でもみんなちゃんとそれでもさ、キリト君のことは好きだったりとかするじゃないですか。もうさすが主人公スキルだからね、エクストラスキルだから。
めたい、
うん。ほら、一応あれじゃないですか、リズベットは、はい、君とは友達でっていう空気で流したし、シリカに関して妹ですって前置きしてるじゃないですか。
素晴らしい。
間合いを取ってる。
ああ、それはそれでまた特殊スキルかもしれないですね。
正しい予防線の張り方ですよ、あれは。
でも、しかもそれをさ、中学生で身につけてるっていうのは末恐ろしいね。
そうですね、ジゴロで。
あ、もうどうせアスナちゃんから逃げられないと思って。
あ、そうですね、もう、それはそうでしょうからね。幸せになってください。
壁がないよ。
カメラスカルさんからのコメントです。第1話を見たとき、コンピューターウイルスによる大規模なトラップ、回避方法がない完璧な犯罪と自負している黒幕の茅場明彦が、劇場版機動警察パトレイバーの黒幕ホバ栄一と被りました。壮大でなおかつ絶望的なプロローグの中、そのデスゲームのプレイヤーにさせられてしまった1万人がゲーム攻略のために協力して必死に戦う物語だと勝手に想像してしまい、1話視聴後はワクワクしておりました。ですがそれも一気に冷めてしまいました。この作品、ゲームの中の死が現実の死であるという大前提があるのに、あまりにも人の死が軽すぎると思います。すでに2年間過ぎています。家族や友人にリアルではどれだけ心配をかけさせているのでしょう。現実世界では死なないために病院で点滴とか打って生き延びているのでしょうか。また大学生や一人暮らしでダイブした人はナーブギアをかぶったまま栄養失調でミイラになって死んでいるということもあるわけですよね。これはあまりにもバカバカしくふざけている戦いだと思います。また2年経ってもなお抜けられないということは、茅場明彦が仕掛けたウイルスは嘘ではないという証明にもなっています。そうであるのならば、残ったプレイヤーたちは一丸となって一日も早くこの馬鹿げたデスゲームのクリアを目指さないといけないのに、やっていることはレギオン同士の成績争いとか、ひがまれるからということで自分の二刀流等の能力を隠しているなど、いつまでネットゲームの気分で攻略しているんでしょうね、この人たちは。また死者の死体がそこに転がらないというのも人の死が軽い原因の一つだと思います。殺されたプレイヤーは消えるだけ、死体がないので墓もなく弔っているのかも疑問です。その場で悲しんでそれでおしまい。現実の世界では殺された人たちの葬式が行われているであろうに、10話で殺人レギオンに殺されたゴドフリー、大切なレギオン内の同僚が不条理に殺されたにもかかわらず弔いもせず、自分たち二人が生き残ったことだけを喜び結婚を決めた主人公とヒロインを見た瞬間、私もゴトフリーと同様、この不条理でバカバカしいプレイヤーしかいない世界から抜けることにし、レコーダーの中にあった10話まで全てのエピソードを削除いたしました。はい、ありがとうございます。
いやー、辛辣なコメントが来ましたね。
読むっていうね。
私ね、正直、1話2話、まあ、前半って言っていいと思うんですけど、見たときに、まあ、似たような感想を持ったんですよ、正直。
はい。
うん。まず、作品として、人の死をすごく軽く感じる作品ってあんまり好きじゃないんですよね。
はい、はい。
うん。だから、扱い、本当こう、ね、これがゲームの中で、っていう設定だとはいえ、リアルに人が死ぬわけでしょ。
そういう設定でござい
ます。設定ではね、
はい、
うん、であればやはりすごくこう、まあ、例えばさ、いろんな事件が起こるわけじゃないですか、ゲーム内で、
はい、
でそれで人が実際にやっぱり何人も死んできてるよね、今のそのいわゆるモンスターから倒されているわけじゃなく、
はい、人間同士も、
うん、人間同士の争いで人が死んでいるわけで、そういうふうにして考えるとやっぱりそのしかもね、メインのキャラクターは全員10代だっていうのを考えれば、やはりすごくなんていうのかな、嫌な感じを受けるって言えば正直あるんですよね、うん、
はい、
うん、ただもう個人的に私の中ではこれはもうファンタジーのファンタジーだと思ってる。
はいはいはい、
ファンタジー世界のゲームをやっているファンタジーだと、
うん、
そういうふうに受け取れば、まあ要するにキリト君の活躍とか、そのアスナとラブラブなところとか、
周りが惚れてしまうところとか、
そうそうそう、いわゆるそういうタイプの深夜アニメとして見れば問題なく見れる、
うん、
ただネットゲームのとリアルさとか、さっきから言ってるようなこととか、そういうことを追求していくとなかなか楽しめないかもしれない。
辛い、まあ辛いですねこれね。そう、
ラスカルさんが言ってるこのリアルな部分ですよね、これ原作の方では語られているらしいんですけど、実際に集められてるんですよね、確かね、どこかにね、まとめて、
はい、何分間か今からあの切っても大丈夫な時間を設け
ますっていう風な、はい、
病院に連れて行くがいいっていう、
そういうね、そういう優しさも持ってると言っていいのか、なんというのがひどい話ですけど、それ自体も、
はい、
そういうことが実際に行われて、みんながその個人が家でミイラになるみたいなことはない、なかった。
一応
なかった。まあでも、都合のいい設定すぎますよね、そういうのだ
って、
ね。
そうですね。いやでも、それでも考えても、うん、クラインが一人暮らしでピザ頼んで、うん、って言ってたところで、あの子が、クライン君がゲームしてるってことを誰も周りが知らなかったら、誰も行きませんからね。
まあ最初の登録の段階で、こう、住所とかなんとか全部登録させられると思うんで、カード
を。ああ、なるほど。
だからそういうので、そういうのも確か提供したっていう話じゃなかったんですが、だから全部分かっているから、そこから警察へ連絡が行って、全て国がやってくれたという設定になってるわけですよ。だからまあでも点滴を受けながらその寝たきり状態で生きているっていうことに変わりはない。あとこの10話で殺されたゴドフリー、
はい、
ゴドフリーと言われて皆さん分かりますか？
江原さんです
それ名前、声優さんの名前じゃないですか。決明騎士団の、ナンバー2ではないんですよね。
はい、ちょっと、偉い人。
ちょっと偉い人ですよね。
はい、
こう。
天意決勝は俺が預かっておくの人ですよね。
お前が預かったからいけないんじゃないか、みたいな、そんな話は別として。まあでも彼に関しても、あくまでもこう、中的にはサブキャラですよね。その回限りに出てくる。
ああ、はい、
うん。で、しかもこう、アスナって、他の人たちに対してあまり感情を持ってないじゃないですか。
割と自分の身の回りの人だけかなっていう感じはしますね。
うん、もう今で言えば、アスナはキリトのことしか見てないわけですよね。
キリトが危なかったらたとえ何であろうともっていう、うん。
それ以外に対しては興味ない風に見えますもんね、ずっとね。
うん
うん、だから、まあ、彼女が、このゴドフリーに対して、そんな態度を取るっていうのも非常に納得できる。大切なレギオンないの同僚って、もうこの設定が間違ってますもんね。
同僚は同僚って感じじゃないんですか、これ。
大切なレギオンないのですよ。
最近うちのなんか団体あんま気に入らないしぐらいの、あのドライな感じの関係のイメージでしたね。
そうそうそう。だから、まあ、結果的にはね、ああいうことをして、どちらかというとこうキリトを危険な目に合わせやがったぐらいな感じだと思うんで、
ある意味生っぽいっすね。
そうだから、そういう意味の生さはあると思うんですよね、
うん、逆にアスナはそういう部分が私は魅力かなと思いますね、うん、本当にあの生っぽさっていうのかな、女の子だよねっていう、
うん、
その例えばレギオン同士の争いとか、そのね、こう殺人集団がいたりとか、攻略している連中もいれば、そうどんどん人間の嫌な部分を出す連中がいたりとかするとかいう、そういう話をこう見ていくと、話としては十分面白い、
うん、
ただいわゆるこうネットゲームを舞台にしたゲームで、うまくリアルとの噛み合わせをこ うまくやっていきながら作品を楽しみたいと思った人とか、1、2話を見てこれはこういうゲームなんじゃないかって勝手に想像したら、多分崩れていくんじゃないのかなと思うんですよ、
うん、
なので私も最初はすごくこう嫌な気分になるタイプの作品でしたけど、途中から見方をコロッと変えて、今は楽しんでいるっていう感じかなと。面白いところはいっぱいあるよ。さっき言ったみたいにさ、この人の感じ、人の汚さみたいな部分とかちゃんと描いてるなと思うんですよね。
そこは妙にすごいんですよね。
そう。 そのさっきね言ったみたいにアスナの自分勝手さとかそこはやはり広いんだなと、
あるのに、そういうのはあるのに、その、まあ、さっきも言いましたけど、サチのところとかのこう気遣いとかが、もうちょっとどうにかならないのかっていう、まあ、それ、ね、実際の人間もそうですけどね。
うん、そう、だから、そういう部分が妙にリアルで面白いって思うところでしょうかね。うん、ただ、あの、いわゆる、その、求め、作品に対する求め方なのかなっていう気はします。まあ、ただ、本当、リアルな部分に関しては、このあと描かれないということもわからないので、
はい、
きちんと描かれるかもしれないし描かれないかもしれないし、はい、まあこれがねネットゲームだったっていう部分ネットゲームを舞台だったっていう意味を考えればぜひリアルをどう決着つけてくれるのかっていうのを期待したいですけど、まあね、その期待通りにならなくても私はあそういう作品だったんだなって思うと思いますけどね、まあそれはあの各個人の好みかなっていう感じも出てくるかなっていう気がするので、はい、まあ散々言いましたけど私は毎週楽しんでます
はい、
はい、残りのクールもね楽しみにしたいと思います。ということで今日の特集は
ソードアートオンラインでした。
そこアニでは番組での広告音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこあに .com まで。
そこあに。
さあということでお送りしてまいりましたそこアニです、
はい、
今週先週になりますかね配信しましたそこアニ続刊号 The End of Arcadia 特集聞いていただけましたか、著者の大塚義知さんとあのカーボビバップ舞台設定公共紙幣エウレカセブンシリーズ構成の佐藤大さんがご出演ということでね1時間20分もういろんな話に飛びまくるんですけれどもまあ、こうね二人を知らない方にもぜひ聞いていただきたいすごい面白いお話になってますんで、まあ小説の話も出てますけれどもそれ以外の話がね多いのでぜひ聞いていただきたいと思います。時間1時間20分あっという間ですからねよかったら聞いてください。はい、ということで、そろそろねもう皆さんね新番組見始めてんじゃないの。
そうですね、
もうすでにね始まりつつありますけれども、はい、来週の特集は
夏アニメ最終回特集です。
はい、まずね最終回特集をやらないと新番組にはいけないということでね、
はい、お互いにはまだいけない、
はい、楽しみにしたいと思います。投稿の宛先は
そこアニ .com までサイト内左上にある番組への投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。相手は私くむと
たまと
牧田光平と
田中美希でした。私は死なないよ。だって私は君を守る方だもん。
そこアニは
ホットキャストウェーブの制作でお送りしました。